金城重弘。
音楽は本当に癒しとなりますね。ありがたいです。感謝します。今日のテーマは、怖いです。説教する資格なんかないとつくづく感じてます。自分を恥じいらせるところのコリント第一の手紙の13章について瞑想したいと思います。ある人がコリント第一の手紙の13章、人間が書き残した書物の中でもこの章は高い地位を占めています。その偉大さと尊厳さは 他の多くの宗教においても認められています。この章は私たちクリスチャンが誇りとすべき高価な真珠です。それと同時に、この章はすべてのクリスチャンを恥じらせるものであります。私もそうですね。なぜなら私たちはこの宿業の教えに従って生活していないからです。エレン・G・ホワイトはこのコリント第一の手紙13章これを暗記しなさいと勧めていらっしゃいます。暗記しなさいと。そして思いと心に書き込むべきである。毎日この章を読みなさいと勧めていらっしゃる。毎日。主はコリント人への手紙の13章に神の民の関心を引くように私たちに望まれる。この書を毎日読みなさい。そしてここから慰めと力を得なさい。そこから性別され天で生まれた愛に神が置かれる価値を学び、それが教える教訓をあなたの心に定着させなさい。キリストのような愛をは天に起源を持つこと。またそれがなければ他の一切の資格は無価値であることを学びなさい。他の一切の資格は無価値であることを学びなさいというんですね。我々の教会は現代の真理を説くと自負してます。現代の真理すなわち三天使の使命ですね。しかしある方からね、現代の真理と言いながら冷ややかで愛のない頭でっかちな机上の空論ばかりと言われたことがあります。机の上の空論ばかり、この言葉に悩まされました。我々の教会は現代の真理三天使の使命、第三天使の使命は天の至聖所に人々を向ける。そして天の至聖所で今何をしておられるか。最後の贖いをしておられる。罪の除去をしておられる。信者の品性の完成の働きをしておられると我々は解きます。キリストの再臨の前に罪のない完全な品性を持つ民を作ろうとしておられるということをよく解きます。しかしながら、なぜあんな非難がされるかというと、行動に移された品性が我が教会に見られないというんです。机上の空論ばかり。反省しなければならないと思いました。私たちの教会が最も必要としているのはコリント第一の手紙の13章ではないでしょうか。 ここに我々がよく言う罪なき品性とはどういうものであるかということを具体化して書いてあります。イザヤ書の58章をちょっと見てみますが、私が喜ぶところの断食は悪の縄目をほどき、くびきの紐を解き、しえたげられるものを放ち去らせ、すべてのくびきを折るなどのことではないか。飢えた者にあなたのパンを分け与え、さすらえる貧しい者をあなたの家に入れ、裸の者を見てこれを着せ、自分の骨肉に身を隠さないなどのことではないか。そして9節、あなたが呼ぶときに主は答えられ、あなたが呼ぶときに私はここにおると言われる。もしあなたの中からくびきを除き指を刺すこと、指を刺すこと、悪いことを語ることを除き、飢えた者にあなたのパンを与え、苦しむ者の願いを満ち足らせるならば、あなたの光は暗きに輝く。そう、私たちはこのイザヤ58章とか、あるいはコリント第一の手紙の13章、愛のメッセージ、この完全な品性と結びつけたのは、我々はキリスト前の再臨前の完全な品性、完全な品性でよく教会の中でぶつかっています。神の律法を守るということは、神の律法は神のご品性の写しです。神のご品性は愛です。一言で言うと、二言で言うと、神に対する全的な愛と人に対する愛です。このコリント第一の手紙の13章を読むと、この律法を読むと、神様のご品性見せられると、ポールが叫んだように、ああ私はなんと惨めな人間だろう、清くなりたい、本当に愛し愛されるクリスチャンになりたいと思いながら、どんな蔑まれた、打ちひしがれた、惨めな人に対してであっても愛を注げない自分、なんと惨めな人間だろうと思うのです。我々の教会の問題はこの愛の欠如ではないでしょうか。そう、エレン・ホワイトはレヴェン・デュ・ヘラルドに、主はコリント人への手紙13章に、神の民の関心を引くように私は望まれる、この書を毎日読みなさいと言って、このキリストのような愛に比べうるものは他にない、他のどんな資格であっても無価値であるというんですね。ご一緒にこれ第一の手紙一緒に読んでみましょう。ここにコリント第一の手紙、できればね、自分で自分の聖書を読んでほしいですね。で、聖書を読めない方のために これここに書いてますから一緒に読んでみましょう。はい、これは一節から三節まではこの愛のなんていうんですかね、指向性といいますか、愛の優越性を歌っていて、そして四節からは愛の定義とも言いますかね、愛の特質と言いますかね、で七節からは愛の永続性歌ってます。今日は一節から六節まで瞑想してみたいと思います。はい、一緒に。たとえ私が人々の言葉や御使いたちの言葉を語っても、もし愛がなければ私はやかましい鐘や騒がしい鳥鉢と同じである。たとえまた私に予言をする力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても、また山を移すほどの信仰があっても、もし愛がなければ私は無に等しい。たとえまた私が自分の全財産を人に施しても、また自分の体を焼かれるために施しても、もし愛がなければ一切は無益である。愛は寛容であり、あれ、愛は情け深い、また妬むことをしない。愛は高ぶらない、誇らない、不作法をしない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばないで真理を喜ぶ、そしてすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。七節までですね。そう、愛は愛の優位性ですね。たとえまあどんな人々の言葉、格言にもよく知っていて、そして外国語いくつも喋ることができても、哲学を論じることができても、雄弁で流暢な言葉で、一言も間違わない完全な言葉で語る、羨ましい人がいますね。であっても、もし愛がなければ何て言ってますか、やかましい鐘や騒がしい尿鉢と同じである。リビングバイブルにはシンバルとガチャガチャガチャガチャね、やるシンバルと同じだというんですね。この13章の一節を解説したエレン・ホワイトの聖書注解があります。神は計りも、神がお認めになるのは、うまい話ってや鋭い知性ではない、熱心な目的、深い経験、真理への愛、神への恐れが効果ある影響を及ぼすのである。たとえ、どもりがちな言葉によるものでも、信仰に満ち、心を低くして信頼し、邪気のない唇から出る心からの証は、金のように、たっといものとして、神に認められる。言葉下手でも、 どもる言葉であっても、本当に真実の愛を持って信仰に満ち心を低くして神に信頼して、邪気のないというのは悪さのない唇から出る心からの証、これ必要ですね。証してくださいというとね、心から出てではないのが感じることがあります。心からの証、これは金のように尊いものとして神に認められ、一方大きな才能を与えられているが、真実や堅固な目的、清さや無我の精神に欠けている人々の洗練された演説、滑らかな弁舌は、騒がしい尿八や、そして騒がしい金と同じように見なされるというんですね。どんなに楽しい逸話、物語るかもしれない。感情をそそる涙を流す説教をするかもしれない。もし愛がなければ、無であるというんです。役に立たないというんですね。たとえ、私に予言をする力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても、予言の研究は非常に大事だとエレン・G・ホワイトは言ってらっしゃる。イエス様もそう言ってらっしゃる。これから増し加わる予言に関する光、学ぶことは非常に大事だと言ってらっしゃる。そして、今日も学びますが、我々の過去の黙示録ダニエル書の予言に見直さなければならないのが多々ある。新しい予言の研究、大事です。あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても、ね、どんな博学な人であっても、もし愛がなければ、また山を移すほどの信仰があっても、我々の教会は不信、つぶやき、不服従のゆえにキリストの再臨を伸ばしているとも言われています。イスラエルの民のように不信、強い信仰を持ちたいですね。ところが山を移すほどの信仰があっても、もし愛がなければ無に等しいというんですね。リビングバイブルでは何の役にも立たない、何の役にも立たない。三節。たとえ私が自分の全財産を人に施しても、全部貧しい人に施しても、自分の体を焼かれるために渡しても、火あぶりにするほど宣教する、そういうことがあってもね、この愛がなければ無益なつまらないものである点ですね。無益だ。こう言われてる愛というのはどういうものなのか、その愛の特性が四節から書いています。これ毎日読んで瞑想しなさいと言われてるんですね。愛は寛容である。英語では long suffering。 どんなことがあっても耐えていく。Long suffering。 愛は情け深い。英語では親切と書いてあります。情け深い。妬むことをしない。まあこれラオデキア教会にありますね。弟子たちでさえも3年半イエス様と過ごしておられたのに、妬み嫉妬で争っていた。最高の教師と一緒に寝食を共にしながら妬み嫉妬、から抜けていなかったんですね。そう。愛は高ぶらない。イエス様に足をもらった弟子たち、誰が一番偉いかということを争っていたって言うんですね。我々そういう争いはないかと思うけれども、誠の証人はあるって言うんです。我々の心の中に。心はよろずのものより偽るものであって、自分の心を知らない。愛は自慢しない。自慢ね。ある訳には、虚栄心。虚栄心。これもあります。誇らない。威張らない。傲慢。という類語がありますね。ある訳では、横柄さがない。まあ、横柄さがない。ラオデキアの教会には、つまずき、嫉妬、妬み、差別、偏見、そういう意志がゴロゴロゴロゴロあって、つまずく、骨折することがあります。そして、教会から離れていく人もいるんですね。我々の教会は、まだ完全ではない。あの、予言の声、ラジオ放送を始めたアメリカの HMS リチャードという人はね、我々の教会はスケートができるほど冷たい冷ややかになっていると言いました。不作法をしない、そやでない、自分の利益を求めない。自分では自分の利益を求めていないと思ってるかもしれないけれども、MRI、天の MRI では、利己主義、自分中心、自分の利益を求める。ある訳では、自分の道、利己的でない、自分のやり方を押し通しはしない。ああ、これありますね。自分のやり方を押し通すとするために人から嫌われる。苛立たない。 毎日私も苛立ちと戦ってます。苛立ち、怒りっぽくない、腹を立てない、恨みを抱かない、ある訳では悪いことをされても害を受けても意に介しない、悪いこと言われても意に介さない、誰かに何、自分のことどう思ってるか、いろいろ推測して、そして、しょぼんでしまう。ベテスダの池のような教会ではないでしょうか。不当に害を受けても意に介しない。不当に害を受けても他人から意に介しない。六節、不義を喜ばないで真理を喜ぶ。これが愛の特質だというんですね。正義、真理が勝つときには喜ぶ。現代の真理と愛とどっちが大事なんだろうか。この教会に他の教会から来て、まあここは現代の真理、現代の真理、聖書の極め、うんぬんと説くことを知ってたんでしょう。先生、愛が大事ですよ、愛が大事だ、愛が大事ですって、しつこく僕に押し通してました。アーメン、アーメンだねと答えました。現代の真理とそれから愛は、これは矛盾するものではない。どっちも大事。私は二人の子供、子供というか、そのよその人ホームスクールやってて預かってた時に、一人の子がね、僕よく義と憐れみと説いたもんだから、神の愛は義と憐れみから成り立っていると、よく1888年なんてこの小さい子供に言ったことがあります。そしたら、先生、義と憐れみどっちが強いですかって、どっちが強いなんてことはない、両立するんですよね。イエスは、私は真理であると言われました。神は愛であるとヨハネは言ってます。一言で、真理は、イエスは真理であり、イエスは愛である。その我々の教会のね、教会はあまり信者に、信者は説教されすぎているという表現もあります。どういうことを言わんとしているかというと、もう説教、説教、説教ばっかり聞いて、行動に表される、生活に表される品性が見られないということです。テサロニケ第2の手紙、2 2章の10節。あらゆる不義の惑わしと滅ぶべき者どもに対して行うためである。彼らが滅びるのは、人が滅びるのは、真理に対する愛を受け入れない報いである。だから真理を学ぶということは大事ですよね。だけども、どんなに素晴らしい真理、あらゆる奥義と知識に通じていても、もしこの愛がなければ、一切は無益であるって言うんですね。何でしょう、この愛っていうのは。英語でアガペーって言う。無私の愛。イエスに表された愛です。これは私たちは生まれつき持っていません。だけども、天に入るためには、イエス様のような愛、品性を持たなければならないというんですね。それは天から我々に注がれるものです。また、真理が大事だということは、初代文集にもありますね。137ページに。群れが信者が必要としているのは、なかなかとした話ではない。現代の真理であるという言葉があります。現代の真理。現代の真理で一致するのであると言ってらっしゃるんですね。だから真理大事なんです。愛が大事だから真理なんかもういいという、そういうね、知識、真理に対する、なんて、真理を、の知識、これは第二、第三であると思う人もいるかもしれません。大書と下巻の378ページに、現代の真理を知っていてもね、震われて滅びる人がいるようなことを書いてます。第三天使の使命を信じると自称する人たちの中に、真理によって魂が清められていない者たちは、嵐が来た時に信仰を捨てるって言うんです。第三天使の使命は、神髄は、キリストの恵みによって、キリストのような無私の愛を心と思いに書きつけることです。だから、真理に従うことによって清められていなければ、ただ頭だけで真理を知ってるならば、御国の門をくぐることはできないというんですね。イエス様の時代、最大の欺瞞は、最大の欺瞞、真理に対する同意であったと書いてある。真理に対する同意はあるけれども、それに生きて、それによって清められ、キリストの愛に結ばれなかった。ある人は説教の中にね、放蕩息子のルカの福音書、15章のね、放蕩息子の説教はよくやるが、後半に出てくるあのお兄さん、その気の身気のままで、財産を全部捨ててボロギでやってきたその息子に、お父さんはもう 抱きかかえて自分の上着を脱いで、そして着せた。これ義人というんですね、神学用語で。義人、着せられる義。そうで、ある人はこの説教の中で、あのお兄さんのことをね、あの家の中の宝刀息子と題して説教している人がいました。家の外に出た宝刀息子じゃなくてね、家の教会の中の宝刀息子、あの兄のことです。まあ兄は実物教訓189ページ見ると、この兄はキリストの時代の悔い改めないユダヤ人を代表してた。そしてまた、いわゆる主税人や罪人を軽蔑するところの各時代のパリサイ人をも指している。そして終末時代のセブンステイ・アドベンチストの中の中にも、あの兄のような人がいる。パリサイ人がいるというんですね。ほんの些細なことも、小さなことも、冷たく批判する。パリサイ精神。いつも荒探しをしようとする。我々の中にどうして嫌な人がいるんだろう。どうして上品な人たちが日曜教会にはいるのに、どうして残りの教会にこのそやな嫌な人が集まってくるんだと思うことが時々あります。他教派が羨ましいことがあります。なぜだろうか。なぜ神様はこういう人を教会に連れて来られるんだろうか。はい、クリスチャンの方針276ページ、ヤマメ、コジ、盲人、ツンボ、ビッコ、その他いろいろの状態で苦しんでいる人々が神の教会と密接なクリスチャン関係に置かれていることは、神の見せつりであるということを知った。まあね、肉体的に精神的に病んでる人、そういう人が我々の周りにいるということは神の摂理であるというのです。なぜか、それは何かというと、それは神の民を試して彼らの本当の品性を向上させるためである点です。そうね。まあ私は自分の忍耐が極みまで試されたことがあります。ある人がここにやってきて、話したことがありますが、私のいとこです。もう、なんていうんですかね、変わり者で、強情で、人の言うことを聞かない。そして、そのみんなから嫌がられていたんです。 真夜中に台風がやってきて、その屋根吹き飛ばされて雨がジャジャジャジャ降っているときに、そのもうね、いろんなあのいい器具なんか持たないで、電話もないんですよ。だから友達の家に逃げ行って友達の家から電話が、しげろさん助けてくれ、寝られないんです、雨が降ってて。夜中から助けに行きました。でここに連れてきました。それからずっと世話したんですが、自動車トラックにね、自転車木城から名護まで毎日、ある時に2回も行き来してた。 3A で売り残ったものもらってくるんです。そして一番最後に売り残ったものから安いものを買う。面白い人でしたね。そう。そして彼は、自分一人で住みたいと思うんだから、やれアパートあちこちね、探して回りました。そして、一軒家に住みたいとか、一軒家も探して回りました。そして、トラックでぶつかったもんだから、もう腰痛めて、こんなにくの字に曲がってる。そして、痛みと毎日戦ってました。もうね、自分を、自分の体を捧げるから、どこの病院でもいいから、咲いて、そして医者の研究に使ってくれと言って、あちこちの病院に連れて行った。で流大にも連れて行った。私の体あげますって言って、そんなこと医者は受け付けない。まあそういう人でありました。そしていろんな病院に、精神病院にも連れて行ったことがある。そしてある人たちも、ね、ここにいるある人たちも優しく、窓を開けて光をね、受けなさい、歩くのは大事ですよ、水を飲みなさいよとか言えば言うほど心固く、何するんです、強情。まあ忍耐に忍耐を重ねてね、もうぶち切れそうになる時もありました。どんな人でもその全てを忍び、全てを耐え、そして信じて生きなさいという教えなんですね。こういう人がいるのは、我々の周りに神の摂理である。それは神の民を試して、彼らの本当の品性を向上させるためであるというんです。愛と親切と関心、そして無我の愛を持つことによって、感謝を示すことほどのことができるのであると書いてます。無我の、はい、我々は何か人にやるときにそろばんを弾く、自分に損になるのがことであればね、時間をもったいない、金ももったいない。むしろ無我の、はい、マタイ25章の31節からちょっと読んでみますと、マタイ25章の31節ですね。そう。イエス様がね、栄光の座に着かれるときに、そして35節から読みましょう。 あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸した。祝福された者たちよというんですね。え？主よ、いつ私はあなたが空腹であるのを見て、食物を恵み、乾いているのを見て飲ましましたか？いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見せて着せましたか？いつあなたが病気をし、獄にいるのを見てあなたのところに参りましたか？と言ったら、イエス様は、これらのかわいそうな、最も小さいものにしたのは、私にしたのであると答えられた。これ、我々、試されているんですね。神学的に、再臨の前に罪のない完全な品性を解きながら、生活の中にキリストの品性が現れない人たちは、あなた方を知らないと言われるんですね。水の玄像の作った歌にね、砕いて砕いて砕きたまえって歌ありますね。そう、あれ詩がとても良かったので私は曲にしました。砕いて砕いて砕きたまえという歌ね、二節にねこんな言葉がある。御神に深く愛されているのに、共に生きる人を真実に愛し得ない心、真実に愛し得ない心、砕いて砕いて砕きたまえ。あまりにも高い理想ですね。13節見ると、これ見ましょうか。各時代の教の参加の157ページ。救い主は父の愛を実際に示すことによって、父の栄光を表すために来られた。そのように、御霊もキリストの恵みを世に表すことによって、キリストの栄光を表すのである。神の御方たちが人間のうちに再現されるのである。神の栄え、キリストの栄光は、神の民の品性の完成に含まれている。で、見方で、キリストの栄光は、神の民の品性の完成にかかっているということですね。まあ、実物教訓の47ページに、キリストはご自分の民のうちにご自分の見姿が完全に再現されるまで、されたらキリストは私たちを迎えにおいでになるというふうな言葉が書いてますね。具体的に、いとも小さいものに、このアガフェの愛を生活に表すことができるようになったら、イエス様はおいでになるというんです。この恐ろしい、天の父が完全であられるように、あなた方も完全になりなさい。コリント第一の手紙13章、愛とはこういうものである。これがなければ騒がしい鐘や響く鳥鉢、あるいはシンバルのようだってこう言われたら、我々せっかく教会に来てるのに残念ですよね。 どうやったらね、このようなキリストのような愛に預かれるかというと、ローマ書五章の五節、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれる。聖霊によって。人の欠点見て、で、強制しようとして、ああだこうだ、なかなかできないものです。自分自身も。だけれども、聖霊が注がれると、イエス様の心を心とすることができるようになる。我々のうちに願いを起こさせ、実現に至らせるのは神の技であるんですね。賛美歌の265番歌いましょう。今日のお話にぴったりの賛美歌は、我が主イエスよ、ひたすら愛を求む、愛をば愛をば、あの賛美歌だったんですが、間違った賛美歌歌いましたね。我が主よ、ひたすら愛を求めますということです。ではお祈りしましょう。憐れみと慈しみに富みたまお天のお父様、生まれつき冷ややかな心しか持っていない私たちに、イエスを仰ぐことによって聖霊が私たちに臨み、聖霊が私たちに少しずつ天来の愛を注いでくださることを感謝いたします。しかし、 たびたび私たちはあなたの名を追ってクリスチャンと呼ばれながら、世の人よりも醜い心、態度、持っていることがあって、あなたの皆を汚し、御心を痛めていることがあります。主よ、ただひたすら願うのは、あなたの愛が注がれることであります。そしてその愛をもって人々に対応し、我が子らよ、よくやったとあなたに迎えられるクリスチャン、あなたの子としてくださることであります。どうぞ、聖霊が我々の心を作り変えて、そしてあなたの御栄を表すことができるように、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。